Alright, good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今年はエドモントン、もう葉っぱが出てこないかと思ってましたけど、ようやく葉っぱが出てきましたね。何かやはり緑の葉っぱを見ると心が嬉しくなります。神様に心から感謝したいと思います。そして長い長いエドモントンの冬がね、ようやく終わると同時に、私たちが、まあ、今まで学んできたマルコの福音書も、まあ、どれぐらいやってましたかね、1年数ヶ月ぐらい私たちはマルコの福音書をずっとね順番に読んできましたが、マルコの福音書も数週間前に私たちは、終わりました。そしてこの新しい新芽とともにですね、新しいまた聖書の箇所を始めたいということで、祈りつつ思い、まあ、巡らしていました。まあ、新約聖書がしばらく続きましたので、できれば今度は旧約聖書、そして今年の年間、聖句に、マッチした、まあ、ところが良いんではないかということで、今日の箇所を選ばせていただきました。今年の年間聖句、いつも礼拝の初めに読みますが、第二コリントの4章の17節18節、もう一度読みますね。第二コリントの4章の17節18節、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。まあ、この聖書箇所から私たちは今年のテーマを励ましということで歩み始めました。目に見える励ましではなくて、目に見えない私たちの主なる神様の約束のうちにある、神様が私たちに与えてくださる希望、慰め、励ましに心を留めて、この1年間特に私たちは歩んでまいりたい。そして今日のこの創世記に登場する、アブラハムという人、まさに彼は目に見えない神様の約束と祝福に心を留め、それを固く信じ続け、最後まで信じ続けて神様と共にその生涯を駆け抜けた信仰の父、あるいはイスラエルの父とも呼ばれる人ですけれども、このアブラハムの物語、創世記に記されているアブラハムの物語からしばらく私たちは励まし、そしてまたチャレンジをいただいていきたいと思います。おそらく、まあ、数ヶ月またかかると思うんですが、今日からアブラハムの物語、私たちは順を追って見てまいりたいと思います。少し長くなりましたけれども、お一言お祈りをして、そして今日の御言葉に目を留めてまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美し、また感謝いたします。どうぞこの語る者の口をあなたが清めてくださって、あなたの御言葉を語ることができますように、アブラハムの信仰生涯を通して、主よ、どうぞ私たちにあなたの御心を豊かに与え、教えてくださいますように。また今日ここに集うことのできなかったお一人お一人を顧みてくださって、あなたの恵みと祝福をもって支えてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは早速、アブラハムの物語は12章から始まるんですけれども、その少し前のアブラハムの家族のところから、アブラハムのお父さんのですね、歴史のところから今日私たちは見てまいりたいと思います。創世記の11章の27節からです。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを生み、ハランはロトを生んだ。 ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデヤ人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。ここで一旦切りたいと思いますね。今お読みした箇所を読んだときに違和感を覚える方は少なくないと思うんです。違和感をちょっと覚えたという方いますか、今の箇所を読んで。いない。皆さんちゃんと今読みました？全然違和感ない今の箇所を読んで。違和感あるでしょう。良識のある人であれば心に引っかかりますよ。まずテラという人には3人息子がいたって書いてありますね。アブラム、後のアブラハムとナホルとハラン。そしてハランは早くに死んでしまった、ここまではいいですよ。その後何と書いてありますか。アブラハムとナホルは妻をめとった。その妻は誰ですか。ナホルの妻は兄弟ハランの娘ですよ。皆さん、姪とおじさんが結婚したんです。全然違和感ないですか。当たり前、皆さんにとってはね。アブラハムの妻はサライといって、ここには書かれてませんが、この先少し読むと、実はサライはアブラハムの妹であるということが書かれてます。お母さんは違うんですが、お父さん同じね。つまり異母兄弟の妹とアブラハムは結婚してるんですね。禁断の愛ですか、ね、え、信仰の父が禁断の愛でいいんでしょうか。ちょっと私たち旧約聖書を読むときに、この箇所に限らずちょっと引っかかることがあると思うので、少し説明をしたいと思うんですね。近親結婚というものについて、私たち現代を生きる私たちにとっては違和感を覚えることなんですけれども、アブラハムの時代にはこの近親結婚というものは禁断の愛ではないし、決して珍しいことではなかった、異常なことではなかったんですね。実際私たち人類というのはアダムとエバから全て始まっているわけですから、自分の先祖をずっとたどっていったら私たちはどこかで必ずつながっているわけですよ。だから遠いか近いかの差で私たちはみんな近親婚と言ってしまえばそうなってしまう、兄弟の結婚といえばそうなってしまう、ね。日本人同士なんか特にそうですよ。この中には国際結婚されててね、いわゆるこの人種が違う人と結婚している人は遠いかもしれないですけど、日本人同士で結婚したらそれこそ近いですよ。そういうわけで、神様が人類を創造された初期の頃というのは皆兄弟、あるいは、いとことか姪とかですね、近しい者同士で結婚をしていたわけです。でそのことに関して神様は何もおっしゃってはおられない。実際それを禁じてしまったら私たち人類は今のように増えていないわけですから、それは決して不思議なことでも変なことでもなかったわけですね。でこの近親結婚が立法で明確に禁じられたのは、実はアブラハムの時代から500年後です。モーセの時代になって、モーセを通して立法が与えられたときに明文化されました。でそのことはですね、レビ記の18章に書かれてあります。皆さんもしよかったらレビ記の18章を開いてください。もうレビ記という名前だけでつまらなそうで、あんまりレビ記を読まないって人が多いと思うんですけど、面白いんですよレビ記は。レビ記の18章、せっかくですから開いてください。ここに、近親婚に関する、禁止事項が書かれております。で 特に最初のこのところですね、3節こう書かれてます。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。また18章の真ん中あたりのところにはこう書かれています。またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。少し続けて読みますね。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれと伏してはならない。これは道ならぬことである。と、まあ、いわゆる性的なことに関する禁止事項がこの18章には書かれているんですけれども、初めはごく自然で当たり前であった近親結婚がなぜモーセの時代になって禁じられるようになったのか、その理由がこの18章を読むと分かってきます。第一の理由、それは近親結婚が偶像礼拝と密接に結びついてしまっていたからなんですね。この18章の今お読みしたところにモレクという偶像の名前が出てきますが、モレクというのは、恥ずかしいものという意味なんですね。恥ずべきものという意味、これが、まあ、偶像の神様の名前モレクという名前になってるんですが、モレクっていうのは具体的には牛の頭をしてるんです。で、体は人間で青銅でできていてですね、手をこういうふうに前に出してるんですね。で、当時の人々はその象のこの手の上に自分の幼子を縛って乗せて、そして下から火を起こして生きたまんま自分の子供を焼いてこの偶像に捧げるということをしていたんですね。で、それは神様が非常に忌み嫌われること、それは神様が望んでおられることではない、非常に良くないことであった。そしてその後にいわゆる、同性同士の性行為、あるいは獣姦というんでしょうか、獣とそういうことをするという非常にショッキングなことが書かれてくるんですけれども、実はこういった行為というものはその恐るべき偶像礼拝と非常によく結びついていた、その儀式の中で偶像礼拝をする中で行われていった行為なんですね。で、近親結婚というのも実はその偶像礼拝を行う儀式の中で行われていく、そういうものにこの時代になるとなってしまっていた。ですから近親結婚イコール神様に対する不信仰、背信行為という図式が当時もうすでに出来上がっていたわけですね。ですから神様は近親結婚を禁じられた。そしてそれに付随して本来であるならば妻は夫を敬い、これを助け、夫は妻を命を懸けて愛し、これを守るという、神様が祝福された結婚関係がその偶像礼拝と結びつくことによっていびつなものになってしまった。特に男性、男による一方的な近親の女性に対する支配、抑圧の温床にそのことがなっていた。そのことによって女性が非常に傷つけられ、また女性の家族や兄弟たちも傷つけられ、恥ずかしめられ、屈辱的な思いをさせられていた、まあ、そういったことも発生してしまっていた。そして3つ目の理由は人口の増加ですね。人口の増加、 最初はヤコブの子供たち12人しかいませんでしたけれども、このモーセの時代になるとその人口は男だけで60万人に膨れ上がってました。だから女性や子供も含めればおそらく100万人以上ですよね。もうこれだけ増えたら近親婚をしなければならない理由はもうないわけですよね。あえてしなければならない理由はもうなくなるわけです。まあ、こういった事情からモーセの時代になって、それ以降神様は近親結婚というものを明確に禁じられた。けれどもこのアブラハムの時代にはまだ不自然なことではなかったんですね。ですからこの箇所を読むときに皆さんは全く違和感を覚えなかったんであれば、それはそれで結構なことなんですが、もし案外変だなと思う人がいたら、そういう、時代的な背景違いがあるということをですね、心に留めていただければと思います。続きいきますね。31節、テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。まあ、随分長生きしますね、205年。ここに出てくるウルという町、それからカランという町が出てきますけれども、カルデア人のウルという町はいまだにいろいろな説があるんで、その話をするとものすごく長くなってしまうので今日はしません。明確な場所はまだ分かってないんですが、おそらくペルシャ湾のイラン、イラク、クウェートのある今あの辺りにあった町ではないかと言われてます。もう一つ有力な説は、もっと北の方に行ったところに同じウルという町の名前の町があったということが最近研究によって分かってきたので、そちらではないかという説もあるんですが、まだ分かっていません。そしてカランというのは今のトルコの南部です。トルコと今いろいろな問題が起きているシリア、トルコとシリアのちょうど国境近くにあるあの地帯をカランと昔、あるいはハランと昔言ったんですね。で、彼らはカルデア人のウルからそのカランに来て、本当はその先の今のイスラエル、ヨルダンなるあの、カナンというところを目指してたんですが、その途中で旅をやめてしまったと書かれています。で、実はこのカルデア人のウルという町も、また彼らがとどまったカランという町も同じ神様を祀っていました。いわゆる月の神様、月神、神という名前の神様ですね。まあ、エジプトは太陽神ですよね、太陽の神様。でも彼らはメソポタミアの方は月を神様として崇めていたんです。ですから彼らは旅立つんですけれども、彼らがとどまった町というのは非常に宗教的に、文化的に自分たちの生まれ故郷に非常によく似ていた。そしてそこからさらに先のカナンの地に行くと、今度文化が変わってくるんです。宗教も変わってくるんですね。おそらくそういう事情背景もあって、カナンの地まで行かずに父のテラはカランにとどまったんじゃないかと言われています。で、それはなぜかというと、このアブラハムの父テラは偶像礼拝をしていたということが聖書に書かれているんですね。ヨシュア記の24章の2節、まあ、開ける方は開いていただいて、開けない方は聞いていただければ結構ですが、ヨシュア記の24章の2節にこう書かれています。ヨシアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなたの先祖たち、アブラハムとナホルとの父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた、書いてありますね。ですからこれは月の神様を拝んでたんです。その現地の神様をテラも、おそらくナホルも、もしかしたらアブラハムもその当時は拝んでいたのかもしれない。まあ、そういう事情もあって、彼らはカナンまでは下って行かず、同じ宗教の慣れた土地のカランにとどまったのではないか。ところがその父テラが死んだ後、12章に入ります。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、 あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。いきなりです。いきなり一方的とも思われる神様のアブラハムに対するコーリング、証明とそして祝福の約束がこの12章から突然始まるんですね。その内容は、私神様が示すところにあなたは行きなさい。そして約束、もしそれに従ってあなたが行けば、私はあなたを祝福する。そしてあなたやあなたの一族だけではなくて、全人類、すべての民族をあなたを通して私は祝福するという約束を突然神様はアブラハムに与えられる。さあ、アブラハムの決断はどうでしょうか。4節、アブラハムは主がお告げになった通り出かけた。出かけちゃうんですね。ロトも彼と一緒に出かけた。そしてアブラハムがカランを出たとき、彼は75歳であった、ね、住み慣れた町、安住の地を捨てて、まだ見たことのない神様が示す地へとアブラハムは一歩を踏み出しました。アブラハムに75歳です。皆さん、人生をかけた大決心、ここからアブラハムと神様の物語がこれから始まっていきます。今日はここから最後に3つのことをいつものように私たち心に留めたいと思います。第1番目、それは信仰者は神様の約束によって生きるということ。信仰者は神様の約束によって生きる。この約束は、別の言い方をすれば、神様の恵みと言ってもいいかもしれません。神様の恵みの約束によって生きる。アブラハムがどうしてこの時選ばれたのかということを聖書は一切記しません。もちろんアブラハムが素晴らしい人だったっていう事情はあったかもしれませんが、そのことを記してないということは、それはここでは重要なことではないということです。アブラハムがなぜ選ばれたのか、これはアブラハムに対して、またアブラハムを通して与えられる神様の祝福と約束、その神様の選びというものが、決してアブラハムの個人的な人格や行いや信仰のゆえに与えられたものではなくて、神様の一方的な恵みと計画によってもたらされたものであるということを強調しています。もしアブラハムの個人的な行いや信仰や人格のゆえであれば、聖書はそれを事細かに記すはずです。そこが大事であれば。でも全く書いてない。いきなり神様からの宣言からアブラハムの物語が始まっていく。それはその神様のコーリング、召しが神様から一方的に与えられた選びと祝福と召しであるということの証であると思うんですね。確かにこの後アブラハムの物語を読んでいくと、彼は多くの試練に遭います。そしてその試練を通して彼は信仰を試され、テストされ、そして実際神様にその信仰を認められていくんです。だから私たちは時々誤解をしてしまうことがあるんです。アブラハムは信仰が立派だから神様選んでくださった、神様祝福してくださった。でもよく聖書を読むとそうではない。確かに彼は信仰を試され、そして神様に認められていきましたけれども、彼のその信仰の出発点、原点、よりどころは主の一方的な選びと祝福の約束に あったということを私たち忘れてはいけない。この12章の書き出しのところにその彼の信仰の礎はあったということを今日私たちは心に留めたいと思うんですね。この神様の祝福選びに対して多くの人が誤解をしてきました。特にユダヤ人たち、先民思想といいますけれども、いつの頃からか彼らは自分たちを特別視し始めました。自分たちはアブラハムの子孫だ、特別な子孫だ、他の民族よりも自分たちは優れた血統を持っているんだ、だから祝福されるんだ。彼らは誤解をしました。けれどもそうではない。ヨハネの8章31節、皆さん開かなくて結構ですが、ヨハネの8章の31節に次のように書かれています。ごめんなさいね、31節ではなくて、ごめんなさい、33節ですね、33節。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫です。子孫であって決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか？イエス様との会話の中で断るごとに彼らは自分たちの民族の血統というものを誇ってイエス様と揉めていくんですね。そしてこれはユダヤ人たちだけではなくてクリスチャンも持ってしまいがちな誤解、過ちである。あなたが祝福されるのはあなたが立派なことをしたから、私たちが祝福されるのは私たちがたくさん奉仕をしたり何か良い行いをしたから神様はそれに応えて祝福してくださったんだ、というふうに誤解をしてしまうことが少なくない。けれども今日のこのアブラハムの記事を読むときに、それはそうではない、間違いであるということを私たちは心に留めたいと思うんですね。神様の選び、神様の救いというのは、それは神様の罪人に対する一方的な憐れみ、恵み、慈しみのゆえにもたらされたものであって、決して他の人たちより優れていること、あるいは立派であること、ユダヤ人にしてみれば正式な血統であること、民族であることの証明にはならないということですね。新約聖書の中でこう語られています。あなたが私を選んだんではない、私があなたを選んだのである、神様は言われました。また私たちがまだ罪人であるときに、主イエスは私たちのために十字架で死んでくださった。そこに神の愛が表された。私たちが悔い改めたからイエス様は十字架についてくださったんではない、私たちがまだ罪人であるときに神様は私たちを選び、私たちを愛してくださった。僕はクリスチャンになるときに、どうしても一歩踏み越え、一歩踏み出せない理由があったんです。それは信じる者は救われるってよく言いますよね。そこが納得いかなかったんです。信じる者だけを救う神様、クリスチャンだけを救う神様、エコひいきじゃないか、クリスチャンにも悪い人はいっぱいして、クリスチャンじゃなくてもいい人はいっぱいいるのに、どうしてクリスチャンだけが救われてクリスチャンじゃない人は救われないのか、そのことがいつも心のどこかに引っかかっていて、今一歩心の底から信仰生活に一歩踏み出すということが僕できなかったんですね。けれどもサニーサイドキャンプというクリスチャンのキャンプに行って、その中でお祈りをしているとき、僕は救われたときの証ですけれども、そのときに神様に示されたこと、そのとき僕は心の中で祈ったんですね。信じる者しか救わない神様は嫌だと思って、神様に、神様、僕はあなたのことを信じられません、そんな神様は嫌だって祈ったんです。そしたら 神様が僕の心に語りかけてくださった、それはそれでも私はあなたを愛しているという言葉だったんです。僕が信じようと信じまいと関係なく、それでも神様は私を愛している、あなたを愛しているという語りかけをいただいたときに、それまで自分と神様の間にあった幕というんでしょうか、隔たりというものが初めて取り払われた、そんな気持ちになったんですね。神様の愛の本質というものが初めて分かった。それまでは信じた人、いい行いをした人、教会に行ってる人だけを神様目に留めて救ってくださる、救いたいと思ってると思ってた。でもそうじゃない、信じていない人であっても、神様のことを知らない人であっても、その人が生まれる前から神様はその人のことを愛しておられ、その人に救いを与えたいと願っておられる、その神様の愛の本質に気づいたときに、神様のこの救いを僕はすんなり受け入れることができたんですね。イエス様の十字架のことを思い出してみてください。イエス様は私たちが信じたから十字架にかかったんでしょうか。誰かがイエス様の前で罪を悔い改めて、もうあなたを信じてあなたに従っていきますとみんながひざまずいたので、じゃあしょうがない一発かかってやるかと言ってイエス様は十字架にかかったんでしょうか。そうじゃないですよ。イエス様が十字架にかかった時、弟子たちはみんな逃げ去って、誰もイエス様のことを信じていなかった。むしろ彼らはイエス様を罵っていました。イエス様を蔑んでいた。けれどもそれでもイエス様はその罪人たちのために十字架でその命を捨ててくださった。ここに神の愛があるのですと聖書は私たちに語る。信仰者は神の約束によって生きる。この神の恵みによって生きることを私たちはもう一度今日心に留めたいと思います。第2番目、それは神の約束は、その約束は私たちの決断と行動によって実現していくということです。誤解をしないでいただきたいこと、それは私たちが自分の努力や力によってで、その神様の約束を成し遂げていくとか、神様からの祝福を獲得していくという、これは意味ではありません。アブラハムに、話を戻したいと思うんですが、アブラハムが神からコーリングを受けたとき、彼は75歳ですよ皆さん。いくら当時の人が今より長生きしているからといって、もういい年ですよ75歳。日本だったらもう後期高齢者でしょう。75歳、しかも子供がいないんです。子なしの75歳。そのアブラハムにとって、この神様がくださった約束というのは到底自分の力努力では成し遂げられる内容ではありませんでした。そればかりではなくて、例えばあれはアブラハムがまだ20歳とか30歳のね、失うものがまだ何もない若者であったら、あ、よし一発一旗あげようかって、新しい地に行くことも可能でしょう。けれども彼は75歳にして一家の長です。ここにはまだ出てきませんけど、彼らは非常に多くの財産を持っていた。そしてそれを管理するしもべたちも大勢いたわけですよね。自分と妻だけじゃないんです。実は彼の背後には何十人という多くの人たちがいた、まあ、日本、まあ、今で言えば中小企業の社長みたいなもんですよ彼は。そしてそのしもべたちにもそれぞれおそらく家族がいたでしょう。ですからアブラハム株式会社、有限会社アブラハム一家、この一族の命運を彼は背負ってるわけですよね。だから自分一人だけ勝手に出かけていくわけじゃないんです。そんな彼にとって安住の地、何も問題のない今住んでいるカランというところにとどまらずに、行ったことも見たこともない新しいカナンの地に出かけていくということは、むしろメリットよりもリスクの方がはるかに大きいわけですよ。だからこそ彼の父のテラも兄弟のナホルもカナンまでは行かずにカランの地にとどまってたわけですね。自分たちの宗教、同じ宗教で慣れてるし、文化的にも一緒だし、生活も安定してるし、わざわざこの先のカナンまで行く必要ない。彼らもそこで思いとどまっていたわけです。その父も兄弟ナホルも 成し得なかった新しい一歩をアブラハムはただただこの神様の言葉、神様の約束を信じるその信仰によって踏み出していったんですね。このアブラハムの信仰についてヤコブ、新約聖書では次のように言っています。ヤコブの2章の22節、ヤコブの2章の22節、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。信仰というのはただ心の中に信じることではなく、信じた通りに生きるということです。それは人間的には安住を捨てること、安心を捨て、安定を捨てること、そしてリスクを負うということであるかもしれない。そしてその先に待っている人生は決して安楽な道ではないけれども、私たちは神様が私たちに約束してくださったことを必ず成就してくださる、必ず成し遂げてくださる方であることを知っています。イエス様は十字架で死なれる前に、私は三日目によみがえると言われて、よみがえられました。神様は約束されたことを必ず実現されるお方である。故に私たちもアブラハムのように神様の約束を信じて一歩を踏み出していく、信仰の一歩を踏み出していく、そのようなものでありたい。今日の箇所から私たちは心に留めたいと思うんですね。最後に3つ目お話しして今日は終わりたいと思います。3つ目、それは神の約束はイエス・キリストによって完成するということです。イエス・キリストによって完成する。少し聖書を学ばれた方であればもうすでにご存知かもしれませんが、このアブラハムに与えられた今日のこの箇所の神様の約束というのは、やがて彼の末、彼の子孫の中に、彼の子孫を通してこの地上に来てくださる私たちの主イエス・キリストによって成就する、イエス・キリストに与えられた約束というふうに読むことができます。ですから今日のこの括弧の中のアブラハムに対する約束は、神様は自分の一人子イエス様に向かって、イエス様に対して約束している言葉と読んでも差し支えないと思います。ぜひそのように一度皆さん今読んでみてください。父なる神様が子なるイエス様にアブラハムを通して語っている約束、祝福の宣言と思って読んでみてください。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。イエス様も天の父のもとを出て、神様が示す私たちのもとに来てくださいましたよね。そしてそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福する。イエス様を通して神の民が生まれていきます。大いなる神の国の国民が生まれていきます。あなたの名を大いなるものとする。あなたの名は祝福とな、まさにイエス様の名は今私たちにとって祝福になっています。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者、あなたを拒む者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されて、すべての民族はイエス・キリストを通して救いに入る、祝福される。アブラハムに与えられた約束はやがて主イエス・キリストを通して完成し成就する約束です。神様の私たちへの約束、祝福の中にはもちろん私たちがこの地上を歩む中で実現されていくものもたくさんありますけれども、その神様の約束、祝福の中には今日明日私たちの人生の中で実現するものばかりでは ないということも私たちは忘れてはいけないと思うんですね。ですから神様、あなたを信じて今日まで歩んできましたが、地と約束が違うようでありますとか、私の思ったような人生になってないんですがとか、私たちは不満を時々言ってしまいますが、そうであってはいけない。神様の約束は究極的にはイエス・キリストによって完成します。ですからそのイエス・キリストによって完成する神の国、その神の国で神の御前に私たちが立つその日まで、私たちは失望してはいけないということ。実際アブラハムはその生涯の中において、この最初にいただいた約束が実現するのをその目で見ることはありませんでした。けれども彼は最後まで信じ続け、そして喜びを持ってその生涯を閉じました。そのことをヘブルの11章13節は次のように述べています。今日この聖書箇所を読んで最後終わりたいと思います。ぜひ皆さん開けたら開いてください。ヘブル人への手紙の11章の13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。目に見えるものにではなく、目に見えぬものにこそ私たちは目を留めます。なぜなら目に見えるものは一時的であり、目に見えるものは永遠だからです。私たちもこのアブラハムのように目には見えない、そして私たちがもしかしたら生きている間には完成はしないかもしれない、この神様の大きな祝福約束に心を飛べて、そこからその中に慰め励まし、そして安らぎと平安を見出して、この地上での人生を共に歩んでいくものでありたいと心から願います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの豊かな恵みを覚えて感謝をいたします。あなたがアブラハムを通して、そして究極的には主イエス・キリストを通して私たちにもたらしてくださったその恵みと約束はなんと素晴らしく尊いものでしょうか。しかし私たちは時に目に見えるもの、目の前の困難試練の中でその約束を忘れ、失望し信仰を失い、あなたに不平不満を言ってしまうことがあることをどうぞお許しください。私たちの弱さをどうぞ主を顧みてください。そしてあなたのその恵みによってもう一度私たちをあなたの前に立つものとしてくださいますように。あなたが今すでに私たちに与えてくださっているこの素晴らしい約束と祝福をいつも私たちが心に留め、思い巡らし、そして信仰を持って勇気を持って新たに従ってこの地上での生涯歩んでいくことができますように、どうぞここに集われたお一人お一人を豊かにあなたの御霊をもって祝福し導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。